はい、それでは、今日は大無量寿経の続きですね。ページ数は19ページ。左から 1,2,3,4,5 行目ですね。如来の要言は世に超えて共柄なし、ね、要言、要言、要言っていうのは、まあ、広くですね、どんな人も受け入れてくれるそういうお顔っていうことですね。ね、苦しんでいる人もですね、そうでない人も差別することなく、どんな人も心よく迎え入れてくれるそういう顔、ね、それが如来の要言、仏様のお顔ってことですね。やっぱりそういうね、やっぱ仏様を見ると私たちはなんて言うんですかね、心穏やかになるんですよ。まあ仏様っていうのはね、とても私たちは想像できませんけれども、もし想像するとしたらね、ああ苦しい時に辛い時にね、ああこの人ならば私の気持ちを分かってくれるのではないか、ね、辛い気持ちを、ね、みんなはね否定してくるけれども、この方ならばね、分かってくれるんじゃないか、ね、それはね味方になってくれるというわけではない、ね、味方になってくれるというわけではないけど、だからといって無下に否定するということもしない、ね、頭からあなたは間違ってますよっていうこともなければね、なんていうんですかね、まあ、気持ちが分かってもらえると、そういう顔ってあるじゃないですかね、そういう顔ね、想像つきませんか、ね、あこの人のこの顔を見てるだけでね、ああ本当にね、落ち着いてくると、ね、あ今まで不安だったけどね、あこの人の顔をこう見てるだけでね、穏やかになってくると、そういう顔、ね、こういう顔ってどうやったらなるか、
余裕がないとそういう顔、
それはね六度満行によってそういう顔になるんですね。要言、だから世に超えて共柄なしということは、この世のどんな人よりも六度満行を実践されている方が仏様なんだと、ね、だからその仏様はですね、その六度満行を実践されて、多くの人を救っていかれた、そういう顔なんです、そういう顔、だから皆さんも六度満行を実践していくとね、要言になってい
い顔になる、
いい顔になりますよ、いい顔してますねってね、
上手でなくて、
顔
やっぱり磨かれて磨かれて、
そうそう、
作られてくるんだよね、
そうそう、やっぱり人のためにどれだけね悩んできたか、人のためにどれだけ苦しんできたか、人の悩みをどれだけ聞いてきたか、人の苦しみをどれだけ聞いてきたか、ね、人の喜びをね一緒にどれだけ喜んでくれたか、今日鉄板でね、いや明かりがね、嬉しいことは私たちも嬉しいよってね、なわけないでしょそんなわけないね、私たちが頑張ってあなたが喜んでるならそれは嬉しいかもしれない、だけどね私と関係ないところであなたが喜んだってね、なんかこうじゃあ立花さんのとこ行けばいいんだよ、行けばってね こうなってしまうじゃないですか。ねえ、あんな人がね幸せな姿を見て私も嬉しいですと、そんな気持ちになれるかとそんな気持ちがあったとしたら、菩薩だよ菩薩ね、菩薩のね心ってどんな心か、シム良心って言われてね、4つの心を起こしなさいと、ね、それが慈悲者と言われます。慈悲者、これは菩薩が起こしなさい、菩薩になったら起こしなさいと言われる4つの心。この慈っていうのは、ね、慈しみの心。慈しむ心ってどんな心か、それはね、相手をですね育てていく。ちょうど雛鳥が、あ、親鳥がね、雛鳥に、こう餌をね、取ってきてあげる、ね、そして外敵がね襲ってきた時には親鳥が身を張って雛鳥を助ける。そうやって親鳥に守られながら雛鳥が育っていく、ね、これが慈しむっていう心なんですよ、ね、慈しむ。次に非っていうのはですね、これは苦しんでいる人がいたらその苦しみを取り除いてあげたい、ね、かわいそうだな、ね、一緒になってその苦しみをね分かり苦しみを取り除いてあげようとする心、ね、これが慈悲の非ですね。非というのは相手の幸せを共に喜ぶ、相手が幸せだったら私も嬉しいとこういうふうに思う心、これが気。最後の者、それは自分ね、自分自分という気持ちを捨てる、ね、今朝、鉄板でやっていたね、あかりがね幸せだったらね私たちも幸せだよと、気者の心ですね。私っていうのをこう捨ててね、あかりが喜んでいることを一緒に喜ぶ、できるわけないね。
ボンブには
ボンブにはできない、やはりドラマだからだ、うん、現実はそんな甘くはない、ね、でもそれを本当にやってくだされる人、それが仏様、ね、それを続けていくことによって、こういう妖言っていうね、苦しみをこうね受け入れてくれるような、相手の気持ちを分かるような、ね、そういうお顔が出来上がる、ね、ここでやっぱり顔っていうのは大事だよっていうことを言われてますね、うん、顔はその人のね人生を表します、ね、だからあやっぱりね人間ね40を過ぎたら自分のね顔に責任を持ちなさい、ね、生まれつきの顔っていうのありますよね、綺麗だとか、ね、綺麗じゃないとかね、だけど、うん、その人がどんな人生を生きてきたか、それはその人の顔に現れます、ね、だから正直で素直でね優しく相手のことを思いやるような顔をいね、そういう人生を生きてきたならばね、やはりそういう顔になっていくんですよ、ね、怒ってばっかの人生を送ってる人はね怒りの顔になるわけですよ、ね、だからその人の人生が顔に現れるので、もうね、だからここでね妖言っていう言葉を使ってね、やはり顔にね仏様の、 ね、これ顔が素晴らしいっていうのは仏様の人生が素晴らしい、こういう意味です。だから世に超えて共柄なしっていうのはそのね、仏様が生きてきた人生というのはね、もう他の人が真似のできるような生き方ではない、ね、だから小学の第四は響き十方に流る。小学の第四って何ですかと言ったらですね、仏様のそのお徳に触れてですね、いやー仏様って素晴らしいですねと、そうやって、褒めたたえている声はですね、だから仏様の声ではなく仏様のお徳に触れた人がね、いやー仏様って本当に素晴らしいな、ね、こういう仏様がいるんですよ、節財大仏っていう仏様がいるんですよとね、みんながね、その仏様のことを紹介してる。それがもうね、大宇宙に、ね、その声が届かないところがない。これは響き十方に流る。だからこの仏様の説法がっていうことではなくてね、仏様の説法を聞いた人がその仏様のお徳に触れてね、こんなに素晴らしい仏様がいるんですよ、そういう声が、ね、響いていると大宇宙、そういう、説法を法蔵菩薩は聞いたわけです、ね、それで、あ、素晴らしいなと、私もこういうような人になりたいと、ね、皆さんそうなりたいと思いません？自分のことをやっぱりみんなにね紹介してもらえるような、そんなね素晴らしい生き方のできるような人になりたい。どうですか？いやー北海道に向井さんっていう人がいてね、
それは本当じゃない、
素晴らしいんだよと、その人のねお顔はね妖艶ね、
キラキラ輝いて
ね、そうそうそう、ね、
いや、お釈迦様のその説法してる時のお顔がそういう風に見えたっていうことで、
あ、これはねそういうことではなく、お釈迦様のお顔がそういうお顔ではなく、ここで大事なのは その妖艶っていうのはね、その人の人生を
その
顔に現れたですね。だから仏様っていうのは人の苦しみを取り除くために人生をかけられる方なんですよ。誰よりも人の苦しみを聞きですね、人の悩みを一緒に悩み、そして人の喜びを自分の喜びのように喜びですね、言葉を考えですね、相手の心に届くように、相手の苦しみを取り除いてきたその人生がそういう顔になるね、
深い人生だね。
そうそう、だからそういう顔に触れて、ああ素晴らしいな、これ顔っていうのはね自然とそういう風になっていくわけですね。そういう人にね、法蔵菩薩もね仏様に触れてね、ああそういう顔になりたいと、ね、そういう人生を私も生きてみたい、ね、そういう顔になりたいっていうことはそういう人生を送っていきたいと、こんな顔をしてる人がいるんだ、こんな幸せそうなね、こんな幸せでありながら嫌味でないね、そういうね顔をしてる人がいるんだ、ね、どうしたら私もこんな顔になれるんですかと、ね、それはねやっぱり同じ生き方をしないと同じ顔にはなりません。これ因果の通りですよね。同じ種をまかなければ同じ結果を売ることはできない。 顔にこう触れて、あ、だから顔が素晴らしいっていうのはね、その整形していく素晴らしいんだけど、そうではなくて、もうその人の生き方が素晴らしい、
にじみ出てくるもん
ね。そうそうそうそう、ね、内側のその心の状態がにじみ出てくる。しかもそんなね、その時の心ではなくてね、その人の、うん、ずっと培ってきたもの、生き方、それが顔となって出てくるわけです。だから、あ、お釈迦様、あ、この石材王仏のね、うん、仏様のお顔は素晴らしいなと。それはその人のその仏様の今までの生き方が素晴らしい。
そうだね。
その生き方に触れてね、素晴らしい仏様の生き方に触れて、法蔵菩薩も、ああ私も同じように生きたい、ね、同じように仏になりたいっていうことはね、仏様と同じような生き方がしたい、そういうことなんですよ、ね、私も仏様と同じように生きていきたい、人の苦しみを取り除くために、ね、人の幸せを分かち合うために生きていきたい、人を育てていくために生きていきたい、ね、よくあるのが浄土真宗のね、門徒の中でね、ああ私は仏様を信じているから、阿弥陀様を信じているから死んだら極楽に行けると、こういうふうにね思っている人がいる。極楽に行ったら仏になれるんだ。仏になるっていう意味が分かってないんですね。仏になるっていうのは仏の生き方をしたいってことなんですよ、ね、仏ってのはあくまでも結果、その仏という結果を得るための行いが六度万行なんです、ね、六度万行っていうのは何かっていうと、伏せ、
時間をまかないで仏にはなれないよね。
そうそうそうそう。忍苦、精進、禅定、知恵、ですね、なんかだんだん大きくなってるような伏せ、ね、次回、忍苦、精進、禅定、知恵、ね、まず伏せっていうのはですね、それはどういうことか、ね、伏せっていうのは今まで自分のことしか考えていなかったものがですね、相手のことを見る。あまねくっていうのはこう今まで自分のことしか見ていなかった私たちがね、こう外を見るということ、伏せ、ね、周りの人たちを見る、ね、今まで自分のために生きてきた人がね、自分の幸せだけに生きてきた人が外を見る。外には人がいます、ね、自分よりも苦しんでいる人たちもいる、ね、自分に助けを求めている人もいる、いろんな人がいます。今まで自分の殻に閉じこもって自分のことしか考えていなかった、ね、そういう人もですね、ここにいる伏せっていうのは、あ、相手のことを思う、ね、その時に大事な心が慈悲喜捨の心、ね、うん、そうだな、苦しんでいる人がいたらその苦しみを取り除いてあげたい、ね、そしてまだね、 そこまでこう頑張れない人がいたら育ててあげたい、そして喜んでいる人がいたら一緒に喜んでいきたい、そして自分とね、自分に執着する心を捨てたい、ね、今まで自分と思って生きてきたね、狭い考え方を捨ててね、人のために、人の幸せのために生きていきたい、相手の幸せのために生きていきたい、人の苦しみを自分の苦しみのように思い、人の幸せを自分の幸せのように思って生きていきたい、それが仏になりたいっていう心なんですよ、ね、それが不正の心、最初に起こるね、不正っていうのは慈悲喜捨の心を起こしなさい、ね、慈悲喜捨の心、だからここで言う不正とね、私たちがよくこうね、あ、じゃあ不正していいですかっていう、お金を渡したりね、する不正とは根本的に違う。何が違うかっていうと、それは育てていくっていうところが大きく違います、相手を。だから私たちがする不正っていうのは、不正は不正でも慈悲喜捨の喜捨の部分、ね、相手の幸せを共に喜ぶ、そして自分の執着を捨てる、ね、それは一時的なもの、それに対し慈悲喜捨、慈悲が入ると相手を育てていくっていうところまで入るんですね。苦しんでいる人の手を取ってね、苦しみから抜け出すところまで連れていく、ね、これが慈悲の心なんです。六の番行はこの慈悲が違うんですよ、圧倒的に、ね、慈悲の心である。慈悲の心っていうのは苦しんでいる人の、ね、手を取りね、苦しみから抜け出すところまで手を取って連れていく。
難しいね。
はい、
難しいね。
そうですよ、難しい、ね、もう途中でね、私なんて聞かなくてもいいんですダーンって切ってもね追いかけていって何を言うんだよと、ね、
その心が必要ね。
そう追いかけていって、
よくわかりましたよ、
ね、そして話をして、まあまあいろいろ苦しいこともあると思うけど、一緒に頑張っていこうよと、ね、そうやって、手を取って一歩進んで二歩進んで三歩進むとね、あれいないとまだまだ元にいるわけですよ。それで戻っていって、ね、よく話をして一緒に進んでいこうよと、ね、また手を取って一歩進んで二歩進んで三歩進むといないじゃないですか、また
悩むしね。でも今日ちょっとさ、
幸せはあってね、歩いてこないだから歩いてゆくんだねってね、一日一歩、三日で三歩、三歩進んで三歩下がるって感じね。
やっぱり
進んでないじゃないかと、ね、どうしてね、どうしてあなたは進まないのって言ったらね、あなたが怖いんだもんとかね、あなたがね、もうちょっと優しくしてくれたらいいのにとかね、そういうふうに言うと、そうだねって言って自分を磨いていく、これが自戒。よくあるのがね、自分はねできてないのに人にだけ言うっていうのがね。
そうね、
よくね、お父さんとかお母さんは子供に言うんだよね、もう少しね勉強しなさい、うん、そしたら子供はね、お父さんの顔を見、お父さんは勉強してんのかなね、お父さんは勉強しなくていいよ、
昔いっぱいしたからいいって
、ね、お前はしなさいとかね、そういうのはねダメなんですよ。やっぱ人を育てる時の基本は自分がまず正す、 ね、自分がまず変わらなければ相手も変わりません。よくあるのが、自分もできてないのにね、一人だけ要求する。こうしてくれと、ああしてくれと。でそれがね、人のためだと思ってる人がいるね。こう人にこう注意をしていくだけの人ってあるじゃないですか。会社とかでね、上司とかがこうふんぞり返ってね、こうやってね、こうやってで言うだけは言うと、お前はこうした方がいい、ああした方がいいと、ね、これ なんでこれができてないんだ、こういうふうに言うことは言う。ところが聞いている部下の方はね、心の中でそう思ってんだね。このあんたはどうなんですか、あんたはどうなんですか、ね、自分はやってないのにね、一人だけねやりなさいっていうのは、それはね仏教ではないんですね。だから自分がやっぱりね、やることを、自分ができることを人に言う。いや、人にやってもらいたいことがあるならばね、まず我が身を振り返ってほしい。よくね、人に対していろんな不満をね抱く人がいる、ね、その時に仏教はね、こう知られる。あなたはどうなんですか、ね、もう少し優しく接してくれたらいい。あなたは人に対して優しく接してるんですか、ね、もう少し謝ってくれたらいいとか、ね、あなたはね、どれだけ人に対して謝りました、ね、自分はやってないのに人にだけ要求していく。でも六度満行っていうのはね、そうじゃなく、まず自分にっていうのが自戒なんです。
自分を反省してますね。
ね。だからまず自分が変わらなければ、ね、人は変わらない。ね。だから人に対して要求することがあるときはね、お前はこういう風になってほしい、ああいう風になってほしい、そういう時はね、まず自分が頑張らないといけない。じゃあね、そうやって例えば優しくしてほしいと思ったらね、優しくしてあげなくちゃいけない。ところがね、自分が優しく接するとね、どうなるか。下手に出るとね、相手も下手に出てくれたらいいけどね。そう、図に乗ってくるね。私は優しく接しているのに、あなたはどんどんとね図に乗ってくる。やっぱり注意した方がいいんじゃないか、やっぱり怒った方がいいんじゃないか、怒った方が人は変わるんじゃないかと思う。でもそこをニンニクと、まずい、忍ぶ、ね、しかも恥ずかしめを忍ぶって書いてあるでしょ。恥ずかしめって何か、バカにされることです。これが仏になるために必要な要言、ニンニクです。ニンニクです。ニンニク、これが大変。いや、仏教ってね、どういう教えか、ニンニクの教え。ね、ニンニク、忍ぶことです。なんでか、そんな怒ったって相手は変わらん、強く言ったって変わらん。自分だってさ、どれだけ変わりますか。
ちょっとぐらいはね。
仏教ね、1年2年3年と聞いて、どれだけ変わりましたか。
ちょっとだけ
ねえ、
もう変わるね。そんな相手が変わるわけじゃない。
そう、そんな簡単に変わるわけないんですよ。そこをニンニクでこうずっと忍んでね、ニコッと笑ってね、じゃあこうしてくださいねと。そうですよ。ちょっとね、もう聞きたくないとか言ったからといって、もういいとじゃなかった。それはニンニクじゃないわけじゃん。ニンニク。やっぱり仏様っていうのは誰よりもこう待ってくれた人ですよね。
そうで
私待つわ、ね、いつまでも待つわってね、私このね曲を聴くたびにそうだなと、仏教だな、たとえ誰かと、たとえあなたに振り向いてくれなくてもってね、いやほんとそうだよ、あなたに分かってくれなかったとしてもね、待つわってね、いつまでも待つわってね、
おばあちゃんになってしまう
もう待つんですよ、待つ、これがニンニク、ね、
変わるまで待つしかないもんね。
そうなんですよ、自分はね、その間も自戒に努めるんですよ、ね、自分は一生懸命正していく、ね、よくあるのがね、相手が掃除してくれない、ね、なんで掃除しないんだって不満を持つんじゃなくて、私が掃除したらいい、ね、そう、私が掃除していたらね、相手は図に乗ってね、余計掃除しなくなる、ね、それでもね、こんなに掃除したのにあんた何やらないよと怒るんじゃなくて、僕はもう掃除が好きになったから、うん、いいよ君は休んでいてね、いくらでも掃除してあげるからね、これをね喜んでやっていけばね、一緒にいる人もああ掃除がしたいな、こうねちょびっと思ってくれそのちょびっと思ってくれるってね、ちょっと動き出すとまたねもっとやってほしいと思っちゃう、それがね生じ、このちょびっとずつをね繰り返して繰り返して繰り返して人は変わっていくんですね、人が変わるっていうことはそういうものです、ね、だから待って待ってね、ひたすら相手が変わるまで、種をまき続けていく、これが六度満行なんですね、そういうことを続けていくと、ね、自分の心の汚れが取れて穏やかな人間になる、これが禅定、それによってより客観的に物事が見れるようになる、これが知恵、これが六度満行というものですね、はい、ね、ね、ここに書いてあるですね19ページの開門っていうのは、不正と自戒とニンニクを足して開門という、精進三昧知恵ってこう書いてあってね、いわゆる六度満行のことです、これ六度満行が美徳ともがらなく師匠けうなりっていうことは、もう誰が真似もね、誰にもね真似ができないほど続けて行かれたってことです。何が一番大変か、六度満行で一番大変なのはニンニクです
本当にね、は
ニンニクです。仏教ってどんな教え、ニンニクの教えですね、忍ぶ、ね、忍ぶ、あ、私はねちゃんと声をかけてるのに反応してくれないもうちょっと喋ってくれたらいいの、いやそれも忍ぶんです、ねえ最近よく喋られるようになりましたよ、
どなたですか
ねえ喋られるようになったじゃないですか、
よかったね、
あんまり分かんないけど、
いやいや喋られるようになりました、もう以前と比べたら、
そう
聴聞姿勢も全然変わった、
今日眠ってたし、また
いや眠っている時もあったよ、もう以前はこうやって
びっくりして
そうそうそうそう、それがねこうやってね、こうやって聞いてたよ、目が開いてたっていう時もあった、
ね、
どうして眠るのって聞いてるんだけどね
いや、 やっぱりそれだけね、やっぱ少しずつ少しずつ教えが入ってきて、
動画ないんですよ、
ね、教えが入ってきて、ね、もう本当に忍ぶんです、さっさと待つ、ね、これが六度満行、
言った方がよっぽど早いかなと思うけど、言っちゃおしまいだなと思
うから、ね、そう言っちゃおしまいなんです。そこをひたすら待つ、
私にぴったりでしょ。
ねえ、そうそう、
言っちゃおしまいだと思う。
そうですよ、気を長く気を長く
しまうから渡せずに、ね、気は長くて、ね、
そうそうそうそうそう、ほら、
わかりました。
気そんな長くか気は長く
そういうわ、
ほんとだね、
はい、
もう一回悪くなるくらい長いから
ねえ、こういうふうに来ませんでした。
いや、つくづく反省はしてるんだけどね。
ね。
腹は横に？
腹は立てずにね。気は長く。
でしたね、これは私ね。
セグンダ
ー。いや、まいったな。
ね。気は長く。
そう。なかなか大変なことだね。
ね。今度のお礼状に書きましょうか。
何？何
これ？一時でこうや
って。ああ、まいったねこれ。
気は長くてね。
気は長くね。
そうそう。
へえ。そうですね。
そういうことを
心得ましょう。
やっぱりね。心がけてきた人が仏様、うん、その人生が顔に出るんです、う
ん、磨かれる、
ね、ひたすらやっぱり相手がね変わってくれなくても自分はひたすら続けていく、そして相手に対してね不満を持つことなく忍んでいく、しゃあないか、
しゃあないか
そう、そんな簡単に人は変わりませんね、うん、
そうそうそう、
自分も変われないもんね。
人を育てる時のね大事な心がけはね忍ぶことです、
はい、
失敗してもね、うん、
失敗
心ばかりしてるね、仕方ないよとね、自分が若かった時のことを思い出す
そこは忘れるんだ ね
自分が若かった時はねもっとやってたけどなってじゃなくてねいやいや若いんだから失敗するのも仕方がないと、
うん、ね、失敗して覚えるんだ、
そうそう、そうやって、忍んでいく、
うん、いや、できるかな、
大変なこと
はね、いやだから聞くんですよ、これ仏法を聞きながら、今の話を聞きながら、仏様はそういうことかね、
仏様はすごい、
すごいね、
ね、これが仏様の生き方、仏様の生き方は六度満行、そして仏様の知恵はですね阿弥陀仏からいただいている知恵なので、これが深く明らかによく諸仏の崩壊を念じ、深きを極め奥を尽くし、その外底を極む、これはどういうことかというとですね、仏様っていうのは仏像とかを見るとですね、うん、こう頭の上にポコッと出てますよ、
ね、うん、
そんなのある、
あるあるあるある、よく見てください、
ここに、
そうそうそうそう、ほら、こうパンチパーマになってて、
あー、パーマかかってね、
パンチパーマになってて、この辺がこうほら
ちょこっとね、
ちょこちょこっと、
そうだそうだ、
こう出てるね、あー、これ髪の毛がこんな風に固まってんだと、
束ねたりよ
ね、そういう風に見えますけど、これ違うんですよ、これね、頭自体がポコッと出てる、
あ、知恵が入ってんだ、
そう、これはね、何を表すかっていうと人間の知恵を超えた仏知を持っておる、だから頭がもう一つ分あるって意味なんですよ、実際はね頭がもう一つあるわけじゃない、
マイルミーみたい、シリコン入れた、
シリコン入れた、実際はそうではなくて、
すごい、ね、
仏の世界とこう心がつながってるんですよ、これが実際ね、仏様っていうのは仏の世界と 常に更新してるようなもん、心がね、つながっている。そこからいつも知恵をいただくんですね。これをブツブツ想念って言うんです。
それが心を具前のブッチに立てっていうところだね。
いやいや違う違う違う、それはまた全然違う。これはいわゆる知恵をいただいているっていうことです、うん、仏の知恵を、仏の世界から、ね、だからこの仏の世界を、まあ、浄土真宗ではですね、阿弥陀仏っていうんですよ、ね、そして阿弥陀仏の知恵をいただいてこの世に現れた仏様を諸仏と言います、ね、だから阿弥陀仏と諸仏って全然違うんです。阿弥陀仏っていうのは肉体を持っていません。それに対して諸仏っていうのは肉体を持っている。阿弥陀仏のお力によってこの世に現れた仏様、これが諸仏です。ね、だから阿弥陀仏と、諸仏との関係、ね、阿弥陀仏のお力によって知恵をいただきですね、自由自在に説法のできる方を諸仏と言うんですね。だからこうやってね、阿弥陀仏に救われたならば、自由自在に説法ができます。説法をするってどういうことですかと、それはね、頭で考えることなく話ができます。今これね、口が動いてますよね。口が動いてるんですよ、ね、頭でこう、次はこういう話をしよう、ね、こういう話をしていこうとね、頭の中で考えて話をしてるわけではなくて、口がですね勝手に動くわけです、ね、口が勝手に動く。だから皆さんも聴聞しているように私も聴聞している。
それにしてはよく似合ったこと言うのね
私に
言ったじゃん。いやいや、だからその仏様の力でね
全部、
仏様のお力で話をされている
、ね、
だから、ここでね、深く明らかによく諸仏の崩壊、諸仏の崩壊っていうのがこの阿弥陀仏そのものですね、仏の世界、ね、諸仏の法の海、ね、
隠しようがないんだ
それを全て、ね、網羅している。深きを極め奥を尽くし、その外底を極むというのはこの仏様の世界全ての知恵を丸もらいして、そしてそれを皆さんに惜しげもなくですね、説法という形で、伝えていくと、こういう力をいただくわけですよ。これをブツブツ想念と、仏様と仏様はお互いに、心が通じ合っている。ここで仏様っていうのは阿弥陀仏のことですね。だから阿弥陀仏と私が常に、心が通じ合ってですね、説法すると。で、説法するとどうなるかっていうと、仏の力がですね、私にこう流れてくる、ね、流れるとどうなるかって言ったら仏になってきます。仏の世界から仏のエネルギーがこう流れて、説法という形でね伝えていくわけですよ。そうすると一旦仏様の力が私の体を通って教えという形でと、ね、出てきますから、私の体にこの仏様が一回通る度ごとに仏に近づいてくる。だから仏になれる。どうやったら説法していくだけ、ね、それはやがて、聞いていく人もですね、説法ができるようにしていくわけ、ね、 こうやって仏様のお力がですね、諸仏を通して私たちの方へ流れていく、そして私たちもまた説法していくと、ね、これが阿弥陀仏のお力なんです。ね、この阿弥陀仏のお力が私というものを通ることを念仏って言うんですね。だから念仏っていうのは南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうふうにね、口で言葉を南無阿弥陀仏という言葉を言うんではなくて、具体的にこの仏の世界から仏の力が私を通ってね、こう人に伝わっていくと、これを念仏というわけです、ね、これが念仏、これは念仏、ね、仏の世界があるわけですよ。こう目には見えないけど仏の世界があって、その世界から説法をするときには力をいただいて、で教えという形で皆さんに伝えていくと、ね、だから仏の力を受けて私がね、で皆さんに伝える、仏の力を受けて皆さんに伝える、これが念仏になるわけです。念仏、仏を念ずる、仏を念ずるっていうのは仏の力が私をこう通るってことね。通る度ごとに汚れが取れるわけね。そして皆さんにガーンと届くわけです。仏の力がね、届く
ね、
そうそうそう、仏様がの力がガーンと届くから、ね、ガーンと届くわけです、
ね、
そうすると私もだんだんと仏になっていく、仏になっていくから苦しいわけです、ね、我習我という、今まで自分だと思っていたものから離れていくからね、だから聞きたくない、受け取りたくない、つまりなぜかったらね、自分じゃないものに変わっていくから、肉体はそのままですよ、でも肉体に宿っている魂が今までの自分とは違うものに変わっていくんです。仏法を聞くっていうのはね、違う人間になっていくんです。それを肌で感じてるから嫌なんです。
変わりたくない、
変わりたくない、
ね、
だから仏法というのは自分を仏に変えていく力があるんです、ね、ところが仏になりたくないから反発する。そう、仏になりたくない、私は地獄に落ちたいんですと、
いや
極楽なんて言ってたまるか聴聞というのはそれ聞くだけでどんどん仏へ仏へと近づいていく力、ね、
と言いながらやっぱり仏になりたい心も育てられるわ
け。そうそう、仏になりたいという心も育てていく。仏になりたいっていうのはこういう生き方がしたいってことです。
そのバランスがこうね、上に上がればもうちょっと楽にいけるかもしれないけど、我習のが強い間は
そう、もう辛いわけですよ、ね、やっぱり仏説法を聞いていくっていうのはやっぱり辛いんですよね。聞きたくない、反発したい、ね、で最初反発するわけ、ああもうこれで十分です、お腹いっぱいですと、ところがある一線を越えるとズボボボボボボボッとこうね受け取らざるを得なくなる、これを信心って言うんですよ。もう参りましたと、もうどんなに反発してもダメですと、
そうだ、
ね、もう受け取りますと、そうすると信心ができる、うん、そうすると、うん、今まで反発していたものもあるんだけどね、もう受け取っていけるようになって、でまずどんどんどんどんと仏に近づいていくと、ね、そうするとこう、うん、風通しが良くなるわけですよ。今までこう、ね、一生懸命こうバリアしていたのがね、ひびが割れてね、ズボズボズボってこう入るようになっていくから、こうするとまた私の中に仏の力がスーッと通るようになる。通ると仏に近づいていきます、 念仏ですね。はい、じゃあ念仏してるとどんな心が起きるか。それは六度満行したいっていう心が起きるんですね。やっぱり人のために、人の幸せのために生きていきたい、人の苦しみを取り除いていくために生きていきたい、ね、やっぱり善知識がそういう生き方をするからね。ああ本当に善知識のようになりたい、ね、私もそういうふうに人の苦しみが少しでも分かるような人になれたらいいな、人を幸せにできるような人になれたらいいな、人を育てていけるような人になりたいな、ね、人を待ってあげられるような人になりたいな、ね、最初はね、あんなもうね、あの人はダメだよって思っててもね、仏法を聞くとね、いやそうだね、やっぱり待ってあげないといけないかな、迎えに行ってあげないといけない、
ニンニクで、
ニンニクで、やっぱり聞くとね、そういう気持ちが起きるでしょ。
本当だね。ほっとばしてはダメか、
ほっておいちゃダメだと。
そこで磨かれていく。
そうそうそうそう。
ありがとうございます。
ね。ね。そうやって徳が身についてくるんです。ね。そうやってやっぱりね、待ってあげる。ね。手を差し伸ばしてあげる。一緒に求めていく。そういうことによって、ね、いい顔になるんです、ね、いい顔になりましょうよ、ね、そうやってね、続けていくとですね、無明と欲と無と世尊には長く増しますはずと。無明っていうのはいわゆる知恵がなく暗いことですね。そういうことがない、つまり、仏の知恵をこういただいているね、仏様にはそういうね、愚かさっていうのはない、またいわゆる自分の、ね、都合の悪いものもちゃんと向き合っていくからね、ここがねやっぱり仏様だと思うんですね。自分の都合の悪いものを、逃げない、向き合っていく、大変なことです。わかります。大変。なかなかそんなことはできない。私たちは結局都合の悪いものを見たくないから、不安なことと向き合いたくないから、欲を起こしてごまかす。怒りを起こしてごまかす。だけど、こういうね、仏様にはね、欲を起こしてごまかすということはしない。怒りを起こしてごまかすということはしない。どんなに不安でも、ちゃんと向き合っていく。これをね、忍王獅子っていうんですよ、この後、忍王獅子っていうのね、獅子のごとくってことです、ね、獅子のごとく、獅子がね、いわゆる百獣の王ライオンが、そういうジャングルの中をこう駆け抜けてね、自分でこう道を切り開いていくように、獅子のごとく苦しみと立ち向かっていく、ね、ライオン、百獣のライオンっていうのは一匹になってもね、決してこうね、しょぼんとすることなくね、どんなに苦しいことでも困難なことでも向かっていく、ね、やっぱここがね、やっぱり仏様の素晴らしいところですよね。仏様はね、不安なことや苦しいこと、辛いこと、嫌なこと、そこから目をそらさずね、ちゃんと向き合っていく、ね、だからもちろん勇気が必要ですけどね、その勇気に満ちた人、それが仏様、やっぱり素晴らしいですよね。私なんてもう本当は不安なことがあったらできるだけこうね近寄らないでねああもうやだやだやだやだってこういうふうに思いますよ。
それは私だ。
みんな一緒です。もうやだな、やりたくないな、ね、でもいやいやいや、逃げていてもね、問題は解決しない、ちゃんと向き合うしかないかと、そうやって、 向き合っていく、問題と向き合っていく、それが人王志士
ね。解決しないもん
ね。そうそうそう、いや仏様ってね、そこが素晴らしいなと思います、うん、何がね素晴らしいかね、やっぱ不安と立ち向かっていく姿ですよ、ね、苦しいことでも逃げない、うん、そことちゃんと向き合って解決するところまで進んでいかれる、うん、ね、そういうところがやっぱり仏様なんですよね。それをね、法蔵菩薩はこう目の当たりにしてね、いやーやっぱり仏様ってのは素晴らしいなと、ね、こんな風になりたいなと、やっぱりね苦しみから逃げないような人間になりたい、ね、不安なことやね苦しいこと辛いこと面倒くさいことから目をそらすことなくね、ちゃんと向き合っていきたいね、うん、八百長問題にもって感じで ね、都合の悪いことにも逃げずに、解決をねしていくと、うん、自分の心と戦うんです。
また腹が座ってるっていう、
そうそうそうそうそうそう、ね、そこがねやっぱり素晴らしいな、う
ん、どうしないか、
法蔵菩薩、これ法蔵菩薩は私たちですよ、私たちが仏様に触れたらこんな気持ちになると、うん、ああ素晴らしいなと、そんな風に自分も苦しみとちゃんと向き合っていきたい、ね、逃げることなく立ち向かっていきたい、人のせいにするんじゃなくね、自分の手で答えを出していきたい、逃げてる間にね答えが出てくれたらいいなとか解決してくれたらいいなってね、それは人間ですよ、ね、結局解決してない、だからちゃんと立ち向かっていきたい、これが仏様ですよね。そういう仏様と触れると、やるしかないかやるか
本当だね、
ああやるか、やっぱりそうだよね、逃げてても解決はしないよね、頑張るしかないか、やっちゃいしょ、ね、誰しも不安を抱えています、誰しも嫌なことがあります、誰しも見たくないことがあります、臭いものには蓋をしろっていうことでね、見ないように生きていきたい、だけど仏教っていうのはね、その不安なこととちゃんと向き合って答えを出しなさいと、答えを出したらスキッとするから、
この知恵がまたいただける、
そうそうそうそう、それを誰よりも続けていかれた方が仏様でね、人王志士人徳無量なりっていうことで、そうやって誰よりも、ね、困難なこと不安なこと苦しみとね、向き合ってきた、ね、そして、飛び込んでいった、それ解決していった、そうやって、限りなき徳を身につけていかれたってことですね。徳というのはね、楽して得られることはありません。不安なことと向き合って初めて身についていく、ね、嫌なことと向き合って初めて身についていく、仏教っていうのはそうやってね、不安と向き合いなさい、嫌なことと向き合っていきなさい、
引き下がらないね、
そうそうそうそう、そういうことを勧めてくれる教えなんですね。いやいや私もそうですからね、やっていくしかみんな一緒です、
みんなそれぞれに、
みんなそれぞれね、
ある
ね、
あるある、
いろいろ不安なことはあるだろうと、でもやるか
やるしかないなって思うよね、
そういう気持ちにさせてくれるのが仏様なんです、
なるほどね、
そういうことをここで教えられてるんですね、
はい、ちょっと休憩をします。